新約聖書マタイによる福音書13章1節から9節。その日イエスは家を出て湖のほとりに座っておられた。すると大勢の群衆がそばに集まってきたので、イエスは船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆岸辺に立っていた。イエスは例えを用いて彼らに多くのことを語られた。種をまく人が種まきに出て行った。まいている間にある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の間に落ち、茨が伸びてそれを塞いでしまった。ところが他の種は良い土地に落ち、実を結んであるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。耳のあるものは聞きなさい。それでは由井秀子牧師からお話をいただきたいと思います。タイトルは根がないので、よろしくお願いします。
私は先日腸のポリープの手術のために2泊3日で入院いたしました。病院というところは重症患者でない限り暇で仕方がないところであるということは経験済みだったので、今回は読もうと思っていたところのたくさんの資料や漢訳フロイス日本史の第7巻を持って行って読んでおりました。その日本史を書いた著者のルイス・フロイスは1563年イエズス会の宣教師として来日いたしました。彼は信長とは16回も会見していて、秀吉をはじめ戦国武将と多くの面識を持っておりました。ですから大河ドラマなどにもよく出てまいります。皆様もフロイスの名前はよくご存知だと思います。フロイスは1583年日本副官区長から日本史の編集を命じられたのです。ザビエルをはじめ日本に来られたところの多くの宣教師たちは日本の文化や宗教、政治、社会情勢、人々の暮らしぶり、いつどこでどのような事件や迫害があったかなど、そしてどのように宣教がなされ、どのような人が救われていったかなどなどをすべて手紙で詳しく報告しているのです。もちろんその中にはフロイス自身の出した報告書も含まれています。ちなみに家康が宣教師たちを国外追放した時、日本にはなんと外国人の神父だけで89名もいたのです。フロイスは彼らがしたためた膨大な資料を前にして途方に暮れながら、自分に与えられた日本史の編纂を成し遂げたのです。それが全13巻に及ぶフロイスの日本史なのです。それらは過去に部分的には翻訳されたものがあるようですけれども、諸事情が重なって簡訳されたのはこの度が初めてだったのです。ぜひ多くの人に読んでいただきたいものです。特に大河ドラマを脚本する人たちや制作する人たちが読んだら、もっとリアルな当時の様子を再現できるのではないかと思われます。第7巻は主に大友宗麟のキリシタンへの改宗と 彼の信仰について書かれています。キリシタに敵意を持つ多くの人々の中にあって、大友宗麟は誠の信仰を最後まで貫くのですが、彼の着手はその決意が動揺し教会から離れてしまいます。戦いで島津勢に敗れたのは、宗麟たちがキリシタになって古来伝来の仏教を排斥した神の罰であるというふうに周囲の人たちは激しく責め立てたのです。サタンが激しく反対者を通して働いていたのです。ですからその時、嫡子だけではなく家来でキリシタになった多くの者も帰郷して元の仏教に戻ってしまうのです。しかし自分が不利な状況や過酷な批判が続く中でも、宗麟は信仰を捨てなかったばかりか、ますます信仰が清められ強くなっていくのです。しかし最終的にはもう一度復権するのですけれども、彼は名誉も失い、あるいは立場も失い、本当に孤独な中信仰生活を守っていくのです。信仰を貫いた宗麟と途中で廃教してしまった嫡子や家臣との違いは何だったのでしょうか。本日のイエス・キリストの種まきの例えにその答えがあるのではないかと思われます。同じ種がまかれても受け止め方によって結果が全く違ってくるということです。種をまく人とは、第一義的には神によって使わされた主イエス・キリストご自身です。そしてそれに続く弟子たちであり、日本に福音を伝えたザビレルであり、フロイスであり、明治維新のヘボンやバラであり、戦後来日したたくさんの宣教師たちです。世界的に見るならば、アフリカに伝道したリビングストンであり、インドへ宣教したウィリアム・カーレーであり、ビルマ伝道のアドニラム・ジャドソンであり、中国伝道したハドソン・テイラーであり、たくさんの有名無名の宣教師たち、牧師たち、伝道者たちです。彼らが蒔いた種は神の言葉です。福音と言ってもいいでしょう。神の国の福音の言葉はちまちまと蒔かれるのではなく、大きな袋から節分の種まきのように手いっぱい握られ、広範囲に蒔かれます。どんなところにも惜しげもなく蒔かれるのです。ですからある種は勢い余って道の方にも飛んでいきます。石の多いパレスチナでは、石がゴロゴロある上に土がかぶさったような、そういう石地もたくさんあります。また雑草がよく取り切れていないようなところにもまかれた種はあるのです。その結果はどうだったのでしょうか。道端の種は鳥に食べられてしまいました。石地に落ちた種はすぐ芽を出しましたが、日が昇ると焼けて枯れてしまいました。茨の中に落ちた種はひょろひょろと芽を出しますが、茨に塞がれて実を結ぶことができませんでした。良い地に落ちた種は100倍、60倍、30倍の実を結んだとあります。まかれた種はすべて神の御言葉で、それには区別はありません。違いはまかれた土地にあるのです。しかしイエス様がここで言われているのは、 私たちが教会学校の子どもたちにお話しするように、道端、石地、茨の中、与一という4種類の人間がいるので、私たちも与一のように素直に御言葉を受け入れましょうという単なる道徳的なことを教えているのではないのです。この例えを聞くとき、私たちはすぐに色分けをし、ああ、あの人は道端の人だ、石地だ、茨だと、すべて人に振ってしまいやすいのです。しかし、ここでは、種をまく環境を区別しているわけではないのです。もし福音がまかれる環境のことを問題にしているのであれば、石地のようなところや、茨の生えているところにいくら撒いても無駄であるという結論になってしまいます。もっと効率のいい、福音が受け入れられやすい良い畑だけに福音の種を撒きなさいということであるなら、そんな畑は、そんな伝道地はどこにもないでしょう。少なくとも日本にはありません。ここには確かに日端、石地、茨の中、与一の4種類の土地が出てきます。これらは人の心の4つの様態を示しているのではないでしょうか。どれが強いかは別として、それらがミックスしているのが人間の心ではないでしょうか。しかし、どんな土地でも諦めずに開墾し、石や雑草を取り除き、肥料をやって手入れをすれば、良い地に変わることができることをも意図されているのではないでしょうか。第一の道端とは何でしょうか。道とは、足や車で踏み固められた固い道路のことです。人が歩いて踏み固めたところなのです。それは自分の通ってきた人生経験、固定概念、価値観、自信などを指していると解釈できます。そこには種を受容する土の柔らかさや柔軟性は全くありません。自分に凝り固まっているのです。自分の経験や生き方だけが全てですから、いくら福音を語っても頑固に拒むのです。それは何もうちの主人がそうだとか、父親がそうだとか、あの人この人だけのことでは実はないのです。ひょっとして私たち自身が道端の信仰になってしまっていることに気づかないということもあるのです。御言葉が与えられても従わずに自分を通していると、サタンにつけ込まれるのです。種が発芽しないだけではなくて、多くの実を結ぶ可能性を秘めた御言葉を悪魔が奪い去ってしまうのです。私たちは御言葉の種をいくつも奪われているのではないでしょうか。第2は石地です。イエス様の解説は20節21節にあります。石だらけのところにまかれたものとはこういう人である。御言葉を聞いてすぐ喜んで受け入れるが、自分には根がないので、しばらくは続いても御言葉のために艱難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう人である。今朝の説教題の根がないのでという題はここから取ったのです。私が中学高校に行っていた時、その学校の正門のすぐそばに大きなイチョウの木が一本ありました。ある時、生物の先生が、あの大きなイチョウの木はどのくらい根を張っていると思いますかと 生徒に質問いたしました。なんと校庭を通り越して立っている校舎の手前までその根は来ているのですよと言われました。本当にみんな驚きました。夫婦に耐えてきた木というものは自分の木の高さの何倍もの根を伸ばしているのです。信仰というものは表出している部分よりも何倍も深く根を下ろしていなければならないということを教えてはいないでしょうか。石地は太陽熱を保存するので発芽を急速に促進させます。ですから石地にまかれた種はすぐ芽を出すのですが長続きしないのです。日が昇ると暑くなり伸びようとする根を焼いてしまうのです。最初だけは熱心に教会に来るのですが自分の問題が解決するともう用がなくなったとばかり離れていくのです。確かに一時的に熱するのですが御言葉を睨んだり深く静かに御言葉に聞く姿勢が欠けているために上っ面だけで信仰が自分のものとして根付いていないのです。ですから自分を喜ばせてくれる間だけは従うのですがキリストのため福音のために苦しまなければならなくなるとすぐ信仰を捨ててしまうのです。十字架に根ざさない喜びは長続きいたしません。本当の信仰はさまざまな試練や困難を通過して本物の信仰へと成長していくのです。それは一足飛びには行かないのです。人には見えませんが日々祈りと御言葉に養われて聖霊の助けにより少しずつ根を張っていくものなのです。教会もこのイエス様の言葉を謙虚に受け止めなければなりません。十字架の言葉以外のもので人を楽しませようとしたり感情を煽り立てるようなことをやっていると今はいくら燃えているように見えてもやがては枯れてしまうのです。根が真理に根ざしていないからです。最近聞いた話ですが今では名前がよく知られているある先生の教会では若い人が200人も集まっていたのに数年後には誰もいなくなってしまったというのです。もちろんその先生は神の前に猛反省して再出発するわけです。初代教会にとって苦難や迫害はつきものでした。日照りが象徴する苦難や迫害に耐える信仰を持つためには真理に深く根を下ろすことが不可欠です。主イエスはそれを教えておられるのです。それには自己中心の信仰から神中心の信仰への転換が必要です。つまりどんな時にも神を第一にして生きようと心に決めることが大事なのです。第3は茨の中です。イエス様は茨の中に巻かれたものとは御言葉を聞くが世の思い煩いや富の誘惑が御言葉を塞いで実らない人であると解説されています。つまり茨とは世の思い煩いや富の誘惑であるというのです。これは御言葉を聞いてせっかく信仰の芽を出すのですが世の中のさまざまな付き合い事や義理立てやお金儲けに忙しく時間があったら教会に行きますなどと考えている人のことです。神を第一とせず この世の思い煩いや金銭への執着に支配されていては信仰は実を結ばなくなるのです。茨と訳されているトゲのある雑草はパレスチナではどこにでも生えている雑草です。その雑草にはトゲがあり人を傷つけます。それは抜いても抜いてもまた生えてきます。世の思い煩いや富の誘惑とはそういうものなのです。雑草をはびこらせないためには小さいうちに摘み取ることが大事です。表面だけ摘み取っても根はしぶとく残っているのです。また根も抜いたからこれで大丈夫ということはないのです。知らないうちに雑草の種は風で飛んできます。また小鳥たちによって運ばれてきます。この世のことで忙しく教会を休んだりしているうちにまた雑草は一面にはびこってしまうのです。人間の欲とはそういうしつこいものです。それに覆われてしまうと人を傷つけるだけではなく信仰さえも実を結ばないのです。つまり世の原理と信仰の原理とを同時に両立させようとしていると何の結実もなくてその生涯が終わってしまいますということなんです。以上まかれた三種類の種は実を結ぶことができませんでしたが、第四番目のよく耕された畑にまかれた種は100倍、60倍、30倍の実を結んだのです。その違いは皆さんにご想像つく通りです。端的に表している言葉は9節です。耳のあるものは聞きなさい。ここに回答があるのです。つまり聞こうとする心、教えられようとする心があるかないかによるのです。すなわち真理を知りたい、救われたい、教えられたいという教えられやすい心を持って聞くとき、初めて御言葉は生きて働くのです。23節を見ると、良い地にまかれた者とは御言葉を聞いて悟る人であるとあります。耳のある者とは悟る人のことです。つまり聞く耳を持たない者にはこの真理はわからないのです。ちょうどテレビでも自分の見たいテレビ番組にチャンネルを合わせるように神が語っておられる電波にチャンネルを合わせなければ神の声は聞くことはできません。多くの群衆はイエス様が教えようとしている神の国の福音の言葉を理解することができませんでした。イエス様の語り方が悪かったのでしょうか。そうではありません。求めているものが違うのです。自分たちの願いや要求を聞いてくださるイエス様しか求めていないからです。イエス様が何を言われるのか真剣に聞こうなどという心はないのです。ですから聞いても聞き流すだけで何も残りません。そういう人たちにとっては神の国は、国というものはベールに包まれて秘密とされてしまうのです。聞く耳を持たないものは放っておかれるだけです。耳のあるものは聞きなさいということはよく聞いて自分に当てはめなさい、従いなさいということです。一 人に振ってしまってはならないのです。神の言葉は今日あなたに対し私に対して語られている言葉としていつもあるのです。あの人この人に対してではないのです。申命記にはシェマーイスラエル、すなわち聞けイスラエルよで始まる律法の朗読があります。その時人々は起立してそれを神の言葉として厳粛に聞いたのです。耳のある者は聞きなさいとはそういうことです。今日は一節から九節までしか読んでいただきませんでしたが、この話は23節まで続いています。全体をよく読むとこの例えのキーワードが見えてきます。それは見る、聞く、悟るの3つです。見ることも聞くことも結局は心において悟るための過程です。私たちは見て聞いて悟っているつもりでいます。しかし11節以下を見ると天の国の秘密を悟ることはそれが許されている人たちだけにであるということがわかります。なぜでしょうか。それは信じる者たちだけが悟ることができる真理だからなのです。イザヤの予言は神の言葉が語られても不信仰のゆえに人々は信じようとしないという結果から逆説的に述べられているのです。それだけにこの例えを聞く者の責任が重く問われているということなのです。もう一度イエス様の言葉に戻ると4節の撒いている間にという言葉に注目したいと思います。福音の種は撒かなければ決して収穫はないのです。撒いている間にいろいろな技がなされるのです。撒いた種は中には鳥に食べられたり芽を出し損なって枯れてしまうこともあるでしょう。しかし撒いている間には100倍、60倍、30倍の実を結んでいくものなのです。それは種をまく者の希望です。涙とともにまく者は喜びとともに刈り取るのです。その人は種を携え涙とともに出ていきますが、束を携え喜びとともに帰ってくるのです。最初にお話ししたように16世紀ザビエルをはじめ多くの宣教師が日本にやってきて福音を伝えました。当時洗礼を受けてキリシタンになった人たちは数十万人もいたのです。当時洗礼を受けてキリシタンになった人たちは数十万人もいたのです。ある人は60万人ぐらいいたのではないかと言っています。今年の1月15日のことです。ローマ法王フランシスコはバチカンで一般説教を行いました。その時洗礼の意味を解説し日本の信者の苦難の歴史を紹介したのです。洗礼はキリストの体である教会の一部となるために必要であり、信仰を世代から世代へと伝えていくためにも重要である。それを語る上で、日本のキリスト共同体の歴史は模範となる、とその長い苦難の歴史を次のように語ったのです。日本のキリスト共同体は、17世紀初頭から激しい弾圧を受けました。これによって多くの殉教者を出し司祭たちは追放され信者数千人が殺害された。 日本に司祭はいなくなった。皆追放されてしまったからだ。そこでキリスト共同体は潜伏生活に入り、隠れた生活の中で信仰と祈りを守った。子供が生まれると父親か母親が洗礼を授けた。なぜなら全ての信者は特別な状況においては洗礼を授けることができるからだ。そして2世紀半、250年の後、何千人ものキリスト者が公然と姿を現し、教会は再び花開くことができた。彼らは洗礼のおかげで生き残った。これは偉大なことだ。神の民は子供たちに洗礼を授け、それが続くことによって信仰が伝えられていく。日本の信者たちは隠れながらも強い共同体の精神を保ち続けた。なぜなら洗礼が彼らをキリストにおいてただ一つの体としたからだ。信者たちは孤立し、隠れてはいたが常に神の民の一部だった。すなわち隠れキリシタンとして生きていた彼らは、長崎に大浦天主堂ができたことを知って出かけていって、自分たちがキリシタンであることを告白したのです。まさに大賀博士の古代発ではありませんが、300年前にまかれた種がここで花を開いたのです。しかしその時キリシタン近隣の考察はまだしぶとく生きていました。飛んで火にいる夏の虫とばかりに彼らは捕らえられ、再びひどい拷問や迫害を受けることになったのです。島根県の津和野には山の中にその牢獄の跡地があります。そして津和野のカトリック教会にはその資料館が併設されています。そこには拷問の道具や遺物やその時の様子などを描いた絵や文書などがたくさん展示されています。彼らが信仰を保って隠れキリシタンとして代々生きてこれたのは洗礼の史跡のゆえであるとローマ法王は言いました。洗礼の重要性を説いているのだと思います。しかし私は彼らの信仰がしっかりと根を張っていたということに注目したいのです。信仰が彼らの血となり、肉となって彼らを支え生きる力となっていたのだと思います。迫害で木は切られても根が残っていたからこそ再び芽吹くことができたのです。すなわち徳川幕府はその初期、キリスト教信仰を根絶やしにしようとキリシタンたちを徹底的に見つけ出し拷問し廃教を迫りました。それでも最後まで廃教をしなかった者たちは残酷な方法で公開処刑されました。見せしめのためです。次の数字は幕府の命令によって死刑にされた人々の数です。貼り付け60名、切り刻み20名、斬首2153名、雲仙地獄攻め33名、火炙り481名、竹のこぎり引き、竹ののこぎりで切られるんですね、58名、穴吊り、穴に逆さまに吊り下げられて頭に穴を開けられて、血がそこから滴るようにしたその穴吊りです、121名、獄死685名、水攻め22名、 その他193名、出来没24名、合計3792名。それらは殺すことが目的ではなく、廃墟をさせることが目的でしたから、一度に息の根を止めるのではなくて、苦しめながらじわじわじわじわと殺していくのです。いっぺんに殺してくれれば楽ですが、火あぶりにしろ、竹の子引きにしろ、穴釣りにしろ、水攻めにしろ、長い時間をかけて時間稼ぎをし、途中で耐えきれなくなって廃墟に同意するのを待ったのです。途中でキリシタン信仰を捨てると言えば、すぐに刑の執行は中止されたのです。ですから、最後まで廃墟しなかった殉教者たちの死は、私たちの想像をはるかに絶するものだったと思われます。夜市に落ちた種で象徴される彼らの信仰は、何代も経た後に実を結んだのです。日本の戦後の奇跡的な経済復興を見たある外国の牧師は次のように言いました。日本人は誠の神を信じてもいないのに、なんでこんなに祝福されたのか。その原因は、その昔日本で多くの殉教者の血が流されたおかげである。あるいはそうかもしれません。主イエスキリストは地に落ちて死んでくださった一粒の麦です。主が一粒の麦となってくださったおかげで、地球上の何億という人が救われてきました。そして今もその一粒の種から出た実が多く結ばれているのです。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの尊い御名を心から讃えます。一粒の麦となって死んでくださった御子イエスキリストを信じるだけで、私たちのようなものにも御国の奥義を知ることが許されていることを心から感謝いたします。神の戒めと福音によって耕されなければ、誰も生来その心が良い地である人はおりません。また御国の福音の言葉の種を受けないで、誰も実を結ぶことはできません。教会はこの真理の言葉である主イエスキリストを述べ伝えるために建てられています。どうか教会も、またそれに連なる私たち一同も、多くの実を結ぶ人生を歩み続けることができるように、いよいよ真理を悟る者たちとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。